それではお祈りをします。素晴らしいイエス様、この朝復活の主がここに臨在してくださって、本当にあなたの愛が豊かにここにあふれていることを心から感謝をします。数々の証を通して主が生きて働いてくださっていること、あなたの幸いがそれぞれの家庭の中に、お一人お一人の心の中に訪れていることを心から感謝し、皆をあがめます。今からのこの御言葉の時も聖霊様が導いてくださるように、心からあなたに期待をします。素晴らしい主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。はい、今日の箇所は、イエス様がイエス様はもう私は復活するっていうことを弟子たちにすでに語っていたんですね。そしてその約束通りに、イエス様が復活なさった聖書の箇所です。まず最初にマグダラのマリアのところに現れて、その後ですね、今日のところです。弟子たちに現れてくださいました。19節、弟子たちはユダヤ人を恐れて、自分たちのいる家の戸に鍵をかけていたとあります。イエス様が捕らえられたので、今度は自分たちかもしれないということで、もう本当にこう恐れて怖くて、もう捕まったら大変ということで、もうしっかり鍵をかけて、まあ、弟子たちが集まっていました。ところがですね、その鍵のかかった家の中に、イエス様ご自身がおいでくださって、まず最初に語ってくださった言葉が、あなた方に平和があるように、新改訳聖書では、平安があるようにという言葉をイエス様が語ってくださいました。本当に私たちは本当に恐れやすいものです。私も今朝目が覚めた時に、今日はイースターで復活の朝なのでハレルヤって目が覚めるかなと思ったら、この今日の御言葉の、ね、奉仕私できるだろうかって、すごいこう恐れと不安で目が覚めてしまいました。けれども本当にこう主と交わる中で、主が語ってくださったのは、本当に恐れている心配している私にしっかりしなさい、私だっていう言葉を主は語ってくださいました。しっかりしなさい、私だ、この私っていうお方がどんな方であるかっていうのは、もう私は本当に、信仰の歩みの中で主ご自身が本当にどういうお方かっていうことを本当に体験しましたから、分かりました、イエス様、本当にあなたが助けてくださることを感謝しますと言って、ここに導かれています。ですから本当に人間っていうのは恐れやすいな、本当にこう心配ばっかりするものだなということが分かります。でもそんな私たちに主はいつも平安があるように、平和があるように、本当に優しく語ってくださいます。そして次に主がなさったことは、手と脇腹を見せてくださいました。今ここに現れているのが亡霊幽霊ではないよ、見てごらん、はっきり十字架にかかった私だよということで、イエス様は手と脇腹を見せてくださいました。すると弟子たちは主を見て喜んだとあります。主を見て喜んだ、私たちの喜びはどこから来るかというと、本当にこう手と脇腹、イエス・キリストの十字架を見たときに、十字架を見上げたときに、私たちの中に本当に罪の許しがあり、神の子とされた、また本当に全ての悩みから主が解いてくださった、十字架を見るときに私たちの内側にはすっごい喜びが訪れてきます。重ねて、21節にまたイエスは重ねて言われた。もう一回、平安があるようにっていう言葉を持って弟子たちに訪れてくれました。この何度も何度も平安があるように、平和があるようにって語ってくださる中に、この弟子たちがこう恐れてしっかりこう鍵をかけていたっていう言葉の中に、なんか解かれるものがあるんではないかなと思いました。私自身も今朝目が覚めた時に、あー、こうできるかな、大丈夫かなってこう恐れがやってくると、その心配したり恐れる心に自分自身がこうしっかり鍵をかけて、もうそこに閉じこもってしまうっていう、皆さんないですかね。それはまあ人それぞれだと思います。あ、もう私もう自信がないとか、何かしらこうしっかり自分で決め込んでしまって、ガチッと鍵をかけてもそこから出ようとしない、人と関わろうとしない、祈ろうとしない、 礼拝に行こうとしない、こうカチッとこう鍵をかけて閉じこもるっていう、そういうことがあるんではないかなということを思いました。でもそのしっかり鍵がかかった中にも主は訪れてくださって、重ねて平安があるように語ってくださいます。そして私たちの心をこう本当に恐れを解いてくださるだけではなくて、続けて主が言ってくださったのは、父が私を使わしたようにあなた方を使わすよっていう、その飯の言葉を与えてくださいます。そして、彼らに息を吹きかけて言われた、息っていうのは聖霊様です。先週も聖霊の力を受けましょうっていうメッセージを聞きましたけれども、主は私たちに聖霊の息を本当にかけてくださるお方です。創造の初め、創世記、神様は一つ一つ言葉を持って天と地を作り、動物も作り、草木を作りましたけれども、一番最後に私たち人間を作ってくださいました。その時に人間だけに神様はこの命の息を吹き込まれたと聖書には書いてあります。ですから私たち一人一人は命の息をいただいた霊的な存在であるということがわかります。イエス様はもう一度私たちに命の息を吹き込んでくださいます。息っていうのはもうまさしく命そのものです。さっきアブさんの証にもあったように、もう息ができなくなるともう苦しくてもう死にそうってなります。これは人間の生きている命もそうですし、霊的なこともそうです。この息がなくなると苦しくて死んでしまいます。そのことを主はよくご存知なので、本当に恐れている弟子たちの中に命の息を、もう一度聖霊様の息を吹き込んでくださって、生き返るように、立ち上がるように、本当に主が使わせてくださる召しに立っていけるようにと聖霊の息を与えてくださいました。そして聖霊を受けなさい。そしてその次に主が与えてくださったのは権威を与えてくださいました。私たちに権威はありません。権威があるのは神様お一人です。でもその権威のもとで私たち信じる者にも同じように権威が与えられて、イエス様は神の子ですよ、御言葉はあなた方の魂を救うことができますよっていうことを、私たちは力と権威を持って語っていくことができます。この権威を主は授けてくださいました。このようにして神様は私たちに喜びを与え、召しを与え、聖霊を与えて、権威を与えてくださいました。素晴らしいですね。このことを弟子たちは体験したんですけれども、まあ24節から見ていくと、なんとこの素晴らしい場所にトマスがいなかったんです。一体トマスはどこに行ってたんでしょうか。もう残念です。トマスいませんでした。で、弟子たちからね、復活の主にあったよって言ったけど、トマスはね、信じることができなかったんです。嘘や、そんなのっていうことで、トマスは何て言ったかというと、私はあの方の手に釘の跡を見、この指を釘穴跡に入れなければ、またこの手をイエス様のその脇腹に入れないと、そうしないと私は絶対に信じない。トマスはものすごい断言したんですね。疑ったわけです。そんなん言うけど嘘や、実際にこの目で見てこの手で触らないと僕は信じない。トマスはものすごい、まあ、その事実というか、まあ、現実主義というか、もう見ないと触らないと信じないっていう、そういうことを言いました。この箇所だけを見ていくと、私もトマスっていうのはものすごいこう疑い深い弟子の一人なのかなと思ってたんですけれども、実はそうではないんですね。彼の生き方が絶えず疑いを持って、不信感を持ってイエス様に、従っていた弟子かというと、そうではなくって、皆さんもよくご存知のヨハネの14章の御言葉なんですけど、イエス様がね、心を騒がせるな、神を信じ、私を信じなさい。私の父の家にはね、住む家がたくさんありますよ。なかったら、あなたのためにね、場所を用意します。そして、用意がね、できたら、戻ってきて、あなた方を私のもとに迎えます。こうして、私のいるところに、あなた方もいることになりますよって、ヨハネの14章の1節からイエス様はそのように語られました。で、弟子たちみんなそれを聞いていたんですけれども、4節にトマスが言ったってあります。弟子たちみんな聞いていたんですけれども、トマスが、 いや、ちょっと待って、イエス様、それ一体どういう意味かわからないっていうことで、トマスは、主よ、どこへ行かれるのか私たちにはわかりません。どうしてその道を知ることができるんですかって。トマスは、疑い深い性格とか、疑うという姿勢を持って生きてきた人ではなくって、わからないことに対して、また、あ、本当に真理って何だろう、真実なことって何だろうっていうのを絶えずこう求めながら生きていた人だなっていうことがわかります。ですからイエス様ご自身も本当にこう誠実で、ただ疑うだけじゃない、本当に誠実な心を持って、信じることにつながっていく、まあ、疑問とか問いとか疑いであるならばイエス様はそれを拒まれません。ですからそのトマスの問いに対して、これは皆さんがもう本当に心の中にある御言葉だと思いますけれども、トマスがね、このようにしてイエス様に問いかけてくださったので、私たちこの御言葉を受け取ることができました。イエス様は、私が道であり真理であり命です、私を通らないと誰も父のもとに行くことはできませんっていうことを答えてくださいました。本当に素晴らしいです。ですから本当に心から真理、真実を求めてイエス様に問うていくならば、主は必ず答えてくださるお方であるっていうことを、覚えます。ですから私たちは、まあ、トマスもここでね、見ないと信じないぞって言ったんですけれど、私たちもその疑うっていうことに対してね、本当に心を固くなにするっていうことをしないようにしたいと思います。私も主人にね、ちょいちょいね、言われるのは、いや、そう思わないで、それはちょっと一回確かめてみたらっていうことをよく言われます。で、結構ね、自分の中でこうだっていう、こう、思い込みがぐって自分の心を固くなにしてしまって、聞く耳を持たなくさせるっていうことがあるんではないかなと思いました。この固くなさっていうのは、本当にこう、イエス様もね、種まきの例えで言ったように、種には、御言葉には命があって、30倍、60倍、100倍ってこう実を実らせていく力がある。種には力があるのに、それを受け取る私たちの心がもうカッチカチの心で、それを受け取らないならば、もうどんなに頑張っても種には力があっても実を結ぶことができません。だから私たちの心が本当に固くなになることがないように、柔らかい心であり続けたいと願います。聖書のエゼキエル書の中にも、これを主は石の心、主は本当に神様は石の心ではなく、私たちに柔らかい肉の心が与えられるようにということを願っておられます。ですからこの固くなさを捨てて、そして固くなな心っていうのは、どうしても聖霊様が語っておられる声にね、聞くことができないので、悔い改めていくっていうチャンスをね、逃していくことになります。固くなさは悔い改めに本当にそれをもう退けていくので、絶えず私たちは柔らかい心で、歩んでいきたいと願います。でトマスはそのように、もうその触る見る、まあ、事実の確認ですよね、こうしっかり確認しないと僕は信じないって言いました。まあ、すごく事実を重んじた、人だったかもしれません。けれどもイエス様がですね、またその、8日の後に同じシチュエーションですね、また鍵がかかった部屋に弟子たちがいるところに主が訪れてくださって、やっぱり主は同じ言葉をね、語ってくださいました。あなた方に平和があるように、そう語ってくださって、今度は、もう個人的に、神様は個人的に本当に、主は優しいお方です。個人的に疑ったトマスに対して、まあ、いきなり、どうして疑うんだトマスと言ったのではなく、トマスだったらね、私の手に見てごらん、私の手を見てごらん、ここに手を入れてごらん、この私の槍で刺された脇腹、ここにあなたの手を入れていいよ、なんで疑うんだトマスっていう、こう攻めからスタートではなく、トマス、あなたの性格はね、弟子として一緒に生活してきたからね、あなたの性格よくわかるよ、だからね、ほら、いいよ、確認していいよ、私は間違いなく死から十字架からよみがえったイエス・キリストよ、さあ触っていいよって、イエス様はそのようにご自身をね、表してくださいました。本当に主は 優しいというか愛の深い方だなということをここを読みながらも私は感じました。そしてイエス様は触っていいよ、触れていいよ、信じないものではなくって信じるものになりなさい、トマスに語られたんですね。トマスはだからといって触ることはしませんでした。もうそれだけでトマスは十分でした。ですからもうすぐにトマスはもう信仰告白の言葉、私の主、私の神、もうすぐさまトマスはもうその疑いがもうすべて取り払われて、イエス様ということで、このどんなに嬉しかったか分かりません。本当にもうみなね、弟子たちはイエス様を本当に十字架で亡くして死んだイエス様と思ってたけど、確かに今よみがえってここにおられるって本当に喜びで満たされたと思います。私の主、私の神よ、この信仰告白を持ってトマスは答えました。するとですね、イエス様はさらに深くです。そこでとどまらずにさらに深くトマスに語った言葉は、見ないのに信じるのは幸いですよ。もうひとたびイエス様はトマスに語ってくださいました。信仰っていうのはヘブル書を見ると、目に見えない事実を確認することだって書いてあります。トマス自身も確認することを求めました。それはこの肉の目で見えることを一つ一つ確認したい。私たちもそうですね。目に見えることっていうのはもう 見えてますから、うん、そう、あ、そう確かにもうはっきり確認できます。でもイエス様は本当に見ないで信じてね、信仰で歩んでね、見えない事実を確認していくってどういうことでしょうか。見えない事実、見えない事実の一つは、このイースターの朝、イエス・キリストが全部の罪を負って十字架で苦しまれましたけれども、確かによみがえって今も生きておられるっていうこのことです。これは見えませんけれども確かな事実です。私たちはこれを信じています。そしてもう一つは神の約束の言葉です。これは見えませんけれども事実として、本当に主が成就してくださることです。まだ家族は救われていませんけれども、今トミちゃんの証を聞いたように、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますという、この約束が今富永家の中にも目に見える形で成就する、成し遂げられようとしています。本当に主は素晴らしいです。主が私たちに求めておられるのは、私たちが見ないで信じていく、そのことを、主は求めておられます。主は今も生きて働いてくださっています。それと同じように神の言葉も今も生きて働き続けています。だからこの創造の御業ですね、救い、癒し、解放っていう御業がもう絶え間なく私たち信じる者の中に主が成し遂げてくださっていることを本当に感謝し喜びます。生きている主、本当にこの方と交わっていけるっていうことはものすごい幸いです。主ご自身が個人個人にトマスと語ってくださったように、ヨハネのこの後の21章を見ると、今度はペテロにも復活の主は現れて、もう本当に丁寧に、イエス様はペテロと語りました。ペテロ自身はね、イエス様を裏切りましたから、ものすごい心の中に罪悪感、責め、なんであんなことやってしまったんだろうっていう、もうすっごい苦しみと罪責感とか責めを負っていたと思います。また弟子なのにこんなことして恥ずかしいっていう思いもあったかもしれません。でも主はこのペテロに訪れて、私を愛するか、そして一緒ですよね、やっぱりペテロにも、あなたには飯があるんだよ、私の子羊を養ってねっていう飯の言葉をかけてくださいました。イエス様は本当によみがえりの主は、私たちに聖霊を与え、そしてお一人お一人に、あなた本当にあなたにしてほしいっていう、こう飯、お仕事というか役割というか、それをね与えてくださっているんですね。それを本当に、一つ一つ成し遂げていきたいと願います。主は生きて働いて、このよみがえりの力を持って私たちを満たしてくださいます。これは永遠の命と言われます。永遠ですから、 途切れることなくこの地上に生き続けている間も、また私たちが御国に帰ってからも、この復活の永遠の力に満たされ続けて歩むことができます。本当に主と深い交わりができて、本当に主が絶えずもう鍵をかけそうになるような心の中にも訪れてくださって、御声をかけてくださって、鍵を解いて私たちが前進するようにと導いてくださる素晴らしいお方であることを心から感謝をします。私たちはこの肉の目で、見えたものだけを確認して歩むのではなく、教主が見ないのに信じる人は幸いです語ってくださったように、この聖霊の息を受けてますますこう霊的な目が開かれて、信仰の目が開かれて、主が見させてくださる素晴らしいものをこう本当に見続けて、主を仰いでいきたいと、願います。ヘブル書の中には、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい、共同訳では見続けなさい、イエスを見続けなさい。蘇りの主は今この肉の目で見ることできませんけれども、このイエスを見続けるようにと、本当に聖霊様が励ましてくださっているので、この方を仰いで、一週間もまた私たちの生涯命に満たされて歩んでいきたいと願います。アメン。では私たちも信仰のね、応答として一つ聖歌の賛美を捧げて、栄光主にねお返しして、そしてお祈りしたいと思います。聖歌の見うるところによらずだったかな、その賛美を持って私たちのね本当に主への感謝の応答としたいと思います。はい、ではお座りになったままで結構ですので、賛美していきましょう。はい、お願いします。神様、感謝します。御子イエス様、あなたのよみがえりを心から感謝をします。よみがえりの主が今私たち一人一人のうちにこの聖霊の息を吹きかけてくださって、私たちに復活の命を、本当にこの命を与えてくださり、見えないものを見ながら 力強く信仰によって歩んでいく力を与えてくださっていること、主を心からありがとうございます。聖霊の命を、御霊の力を今いただいて、お一人お一人が主から与えられている使命を果たしていきます。聖霊様、感謝をします。本当に不安に襲われる時があったとしても、主は平安があるようにと、平和があるようにと、私たちの恐れをすべて取り除いて、私たちのうちに平安を満たして導いてくださるお方であることを心から感謝をします。イエス様、あなたを見上げます。聖霊様、あなたに従います。イエス様、あなたを愛します。信仰の歩みを導いてください。心から感謝し、素晴らしい復活の主にお祈りをいたします。アーメン。イエス様、感謝します。
はい、感謝いたします。それでは、捧げ物の時を持っていきたいと思いますけれども、今日はイースターでですね、イースター献金の、受付の最後になってますから、ご準備のある方はお願いいたします。それではワンボイスをですね、共に賛美しながら、献金の準備をしていきましょう。
心を満たして、世界中がイエスは主だと知るため、栄光を見せてください。愛と平和で、愛と平和で心を満たして、世界中がイエスは主だと知るため、栄光を見せてください。この声を一つにして、この心一つにして、あなたの栄光のために用いてください。今こそ、今こそ、みんなで主を賛美しよう。世界主がイエスは主だと知るため、私にも何かできる。この声を、この声を一つにして、この心一つにして、あなたの栄光のために用いてく。もう一度一番最初の人、愛と平和で、愛と平和で心を満たして、世界中がイエスは主だと知るため、栄光を見せてください。この声を、この声を一つにして、この心一つにして、あなたの栄光のために用いてください。この声を、この声を一つにして、この心一つにして、あなたの栄光のために用いてください。用いてください、用いてください。 さい、用いてください、用いてください。
それでは献金感謝の祈りをお願いします。
主にあがなわれた人々は帰って喜びの歌を歌いながらシオンに入る。神戸に常しえの喜びをいただき、喜びと楽しみを得、嘆きと悲しみは消え去る。ハレルヤ、主を感謝します。私はあなたによってあがなわれたものです。私のその罪のために十字架にかかってくださって、私の身代わりに死なれて、そして今日本当にあなたが復活してくださったことを私は喜びます。本当に感謝してもしきれません。本当にあなたのその清い血潮によって私の罪があなたによってあがなわれたことを心から感謝します。私は本当にあなたのその良さを味わい祝いますから感謝します。本当に今日主は生きておられると、本当に美佐子先生を通して主のメッセージを受け取りました。本当に自分の目で見なければ私は信じないと、本当に固くなで疑いの心を持っていたことを悔い改めます。許してください。その本当にプライド、また本当に疑いの心、今イエス・キリストの御名によって打ち砕きます、打ち縛ります。私たちは信仰によって信じて、信仰を持ってあなたと共に歩んでいくものですから感謝します。どうか今本当に、献金を本当に捧げられたお一人お一人の本当に経済を豊かに祝福してください。そしてあなたの上からの本当に祝福と恵みがあふれるようにと、イエス・キリストの御名によって宣言します。本当にこの捧げられた献金があなたによって本当に用いられる、御国の拡大のために用いられますようにと本当に祈ります。主を感謝します。本当に今お一人お一人を心から祝福して、愛するイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
感謝します。それでは最後に本当にね、イエス様の、使徒が使わされたように愛を伝えるために本当に近づいてね、一緒に賛美をしていきましょう。愛を伝えるためにしましょう。
主よ、あなたはいつも私の心の中に、ひとときも離れることなく、この心にあなたが私を愛しているように私もあなたを愛せるようになりたい。主よ、どうか私を引き寄せてください。あなたの十字架の愛をもっともっと知りたい。あなたと共にずっと生きてゆく私の人生 主よ、あなたはいつも私の心の中に、私を愛しているようにわたしもあなたを愛せるようになりたい。主よ、どうか私
イエス様だけです。今メッセージの中で聖霊様はこういうふうに語ってくれました。私の中で弟子たちが復活の主に出会ったんだけども、8日目にトマスがいる時でまた鍵をかけてたっていうところですね。本当にこう復活の主に出会ったらもうオープンになって出て行ってもいいはずなのに、やはり鍵をかけていた。でその時聖霊様が、案外私たちは間違ったイメージのその中に閉じ込められてるって語られたんです。特に怖い経験とか恐ろしい経験とか嫌な経験をするとですね、そのイメージが取れなくなるんですね。そしてまたこうなるに違いない、これは本当に嫌だ、で捨てればいいんですけども、自分の力で捨てることができないので、その部屋の中に閉じこもってしまう。でこのイメージ、間違ったイメージを消すっていうのは、これはイエス様しかできないんです。心の中で消しゴムで忘れよう忘れよう忘れようと思うほど絵は鮮明になっていくんです。 まさしくそれを今イエス様、私にはこういう否定的な間違ったイメージ、それは信仰になっていつもその通りになってしまいます、これは自分で消せません、イエス様の十字架の血で消してくださって、その間違ったイメージに復活の主、復活の主がそこにいる、祝福されたイメージを、主を描いてください、これは信仰でできるんです。今しばらくですね、それぞれ自分の口で本当に、悪いものは消していただいて、良いイエス様を見えるようにしましょう。寝たら治る、イエスの御名によって治ったんだ、よし紅葉を見に行こうと思って潮の辺に行く途中ですね、だんだんきつくなるんですけど、いや大丈夫、主は癒してくださった。でもなんとか潮の辺に来た瞬間、トイレに入ってむっちゃ気分悪くなったんですね。もうあれ思い出すだけでもうトラウマになるぐらい、もうダメだ、ちょっとイエス様も無理で、教会に電話かけて仁さんに迎えに来てもらったんですね。でそれで一つのトラウマになっちゃってるんですけども、今回もあの熊本に行った時、ちょっとね最初に調子が悪くなった時に思ったんです、いやこれ誰か来てくれるかな無理やな、かなりも来てくれないな。でもそこで本当にイエス様に委ねて、イエス様がその思いを消してくださって、主が見えた瞬間に平安になったんです。でいつもこの繰り返しなんですね、悪いイメージ、恐ろしいイメージを主だけが消してくださる方なんです。皆さんアーメンですか？本当に主は生きておられます。これからもね消してもらいましょう、じゃあ最後にブレッシングを賛美しましょう。これもイメージしてください。あなたに神が祝福を与え守るように、そしてあなたの家族と子供が救われて祝福を受けている姿ですよ。3代4代にわたって主が用いられている姿、それを描きながら宣言して賛美しましょう。 お祈りをします。主の御顔を今向けてくださっていることを感謝します。私たちにアバ父よという息子と娘の霊を今添えてくださっていることを感謝をします。そして全ての真理から外れた間違ったイメージや思いを今イエスの名と血潮によってキャンセルをします。私たちは呪いを受けて苦しいものではなくて、祝福をいっぱい受けて、愛をいっぱい受けて、主と共にこの息が主のもとに帰るまで主に愛されて生きていくものであることを宣言いたします。権威が与えられて本当に騙されて、家や職場やいろんなところで騙されたその悪霊を追い出すことができることを宣言します。病人に手を置けば癒しが行われることを宣言します。イエス様、あなたが栄光を取る方です。どうぞ主よ、あなただけがこれからも崇められますように。そしてあなたが描いているイメージが私たちの人生の中で同じイメージとなっていきますように、聖霊様助けてください。すべての栄光を主にお返しをします。世界中でお祝いされているイースターをお祝いします。復活の主に栄光を返しをし、皆さんを祝福してお祈り申し上げます。アメン。生きているイエス様だけに栄光を返しましょう。アメン。どうぞお座りください。